ジャーニー始まります。
始まります。
ありがとうございます。素晴らしい。今日はなんか気合が、向き合いがなんか違いましたね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日も始まりました、はい、チャットジャーニーでございます。ということで、今回は先週の続きですね。
そう、続きですね。東証大寺2でございます。
はい。先週は、うん、あの本堂とか、はいはい、あの墨鬼とか、
そうそう、
ね、あの辺をご紹介をさせていただきまして、ね、
割となんかもう近藤メインみたいな感じで、そうそう、
ほとんどほぼ近藤ぐらいな感じで、ね、
そうそうそう、でちょっと長くなりそうだったので、うん、後半戦を今日2、はい、に、皆さんにまたお届けしようということで、はい、今日も、うん、あの見ていただければなと、はい、今回はコードっていうお堂からね、はい、そのいろんなところ、うん、まあ残りを巡って、うんうんうん、でね、鑑真廟っていうところに行ってるんだけど、
はい、まあ、言えばお墓ですよね。
そうそう、あそこがすごく、うん、この動画の中では そこに私の中では山があるっていうふうに思ってて、ね、うん、すごい綺麗だよねと思って、
うん、まあ、ね、あの東照大寺は近藤のね、あの仏像群も非常に素敵なんですけども、うんうんうん、私はここのね五廟が一番
本当に綺麗
好きなんですよ、うん、
素晴らしく綺麗、うんうん、でそのどれぐらい綺麗かが、うん、この動画でね、
それはちょっとねいかがなもんかなと思いますね、うん、
やっぱりね肉眼が一番なんですけどね、
う
ん
う
ん、
だからね本当は行ってもらうのが一番いいんですよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、だけどまあその鑑真廟とか、うん、あの他のその残りのもろもろもちょっとずつ紹介をして、うんうん、というような回です今回はね、うんうん、はい、なのでまあちょっと早速、はい、
まずはご覧くださいましょう。
はい、
ではどうぞ。
はい、でこのね、行動なんですが、お話ししておりました通り、このお寺ができた時といいますのは、これこの建物が先にあったわけですよ、うんうんうん、ここはその新田部親王の別宅だったところで、うんうん、この建物は平城京の東長州殿という建物を移築して、うん、お寺にふさわしい建物に改造したものなんですね。あのね、奈良時代の宮廷建築、うん、1個しかありません、うん、これだけ、
これだけな
の
ね、
うん、まあ、手は加えてあるけれども、うん、その宮廷建築のものは日本にたった1個これしかないので、うん、あの極めて貴重で、うん、あのその奈良時代の宮廷の建築を学ぶ人たちとかが参考にする建物はこれですというような建物です、うんうん、で堂内にはあの弥勒如来像、うん、これは十分なんですよ、うん、この建物の本尊なんです弥勒如来像は、うんうん、でところがこの中に時刻点と増長点がありまして、うん、それは国宝なんですよね、うんうん、これはね、あの時刻点と増長点なんですけど、鑑真と一緒に来庁したあのお坊さんの、お坊さんじゃないね、あの仏像を彫る専門の人、
仏師ね、
うん、仏師、ああいうような人の作だろうと言われています、うん、だからまあ奈良時代末期ぐらいにこれも作られたのだろうとされています、うんうん、だいたい1メートル30センチぐらいのものです、うんうん、はい、であとここの弥勒如来菩薩っていうのは3メートルありますね、うん、でもこれは十分なんですよ。なぜなら、うん、奈良時代じゃなくて1287年、うん、鎌倉時代の建物だからっていうことですね。でこの建物もまあさっきも言うように国宝で、うん、横幅、うん、これはこれ右見ていただいたらこれ近藤の後ろ側にあたるわけですよね、はいはい、横幅は行道の方が長い、うん、のはわかるでしょうか、
うん、かな、
ね、やっぱりちょっと狭いですよね、うん、あの近藤の方がね、うんうん、あのこっちの方が横幅長く作られてます、うん、33メートルありますね、うん、こっちはね28メートルぐらいなんだって、うん、屋根まで入れるとこれは35あるの、
はいはい、
近藤は、はい、この屋根で、うんうん、だってさ屋根がすごく長くこっちへ出てるのがわかる、うんうんうん、もうたるきもね、うん、二重になってるしすごいですよね。でもこっちはね、うん、あの建物だけでもう33メートルあるんで、うん、横幅はこっちの方が、長いというようなのがこの講堂の特徴でございます、うん、760年西暦、うん、760年頃に、この現在地にやってきた建物だろうと言われております、うんうんうん、はい。そして
あっちに。
はい、うん、今ですね、はい、右に近藤、うん、左に高堂をご覧いただきながら、うん、はい、正面にですね、これは東照大寺の中では唯一の2階建ての建物です、うんうん、あと全部平屋なんだよね、うんうん、高い建物って実はそんなにない。
そうね、塔とかもないからね、
はい、でこの建物なんですが、これはコロ、うん、という建物ですね、うん、あ、そうだね、ちょっと日陰だね、コロ、うん、ですね。鬼瓦がね、見事なのよ。はい、ね、この正面にある、すごいコンパクトじゃない、鼓の楼閣と書いて鼓楼、うんうん、はい、この、2階部分は元は鼓を置いて時間を知らせるものではなかったかって言われてるんですけど、まあ、今はその鼓などは置いてないですね、うん、2階には鑑真が唐から持ってきた仏舎利が安置されています、
うん、あの子ね、
はい、仏舎利安置ですね、しかもこれちっちゃく感じますが国宝ですこれもまたで、この中に収められているものが仏舎利だって言いましたよね、はい、鑑真は中国から持ってきてくれたものの中にね、例えば砂糖とかいろいろなものがあったわけですけど、うん、あのその中に仏舎利3000粒、うん、というものを携えて日本へやってきてるわけですよ、うんうん、でその一部がここにあるとされていて、うん、なんかね、一説にはこの中じゃなくて別のところに安置されてるっていうふうに言われるらしいんだけどね、うんうん、でこの中に本来であれば金器、金の亀、
うんうんうん、
シャリと、
うん、
金の亀の形をした、うん、あの仏舎利を入れる小さな塔があって、うんはい、その中に仏舎利を納めてるよっていうようなものなんだよね、うんうん、それも国宝です、
はい、
その、うん、納める入れ物自体が国宝、う
ん、見たことございます。
あ、本物を、
本物を、
うん、
どっかの博物館で見ました。
そのね、仏舎利を入れる器もそうだし、うん、中でね、その仏舎利を入れていた布も国宝だし、あの、そのちっちゃい細々とした美術品が全部国宝になってる、うんうん、でこの建物も国宝なんだけど、うん、これ鎌倉時代ですね、1240年の建物で、実は、まあ、東照大寺の中では新しい建物ということになります、ね、でここね、毎年5月19日という時に盆毛絵っていう、うん、まあなんていうの、しきたりっていうかね、
神事という、
そう、神事、仏事、
仏事だ、
仏事みたいなものが行われている、うんうん、盆毛絵、分かりやすくね、あのこの民衆に伝わってる言葉で言うと内輪巻きっていうんですよね、はいはい、この、まあ、東照大寺もだんだんされていくわけですよ、うん、もう鑑真が亡くなって、うん、鑑真が連れてきたお弟子さんたちもどんどん年老いて、うん、でそうしたら覚城っていうお坊さんがね、うん、こっから出るわけなんですよ、覚城、うん、というお坊さんが、うん、命日が5月の19日なんです、うん、だからその覚城上人という方をしっかり弔うというか、まあ、尊敬するための盆毛絵っていうのが行われるんですが、うんうんうん、その覚城上人っていう方、これ何をしてこんなにね立派になったかっていうとね、うん、有名なそのお話の中にうちわの話があるね、
うん
うんうん、このうちわの話なんですけど、うん、この覚城っていうお坊さんがですね、うん、戒律を説法している時に、はいはい、もう弟子たちの周りで蚊がめちゃめちゃうるさく、うんうん、わーって蚊がいっぱいまとわりついてたと、うん、で弟子の一人が蚊を叩こうとしたら、うん、覚城が蚊に血を与えるのも菩薩行であるぞって言って諭したと、
うん、
で覚城上人は自分の体によってくる蚊を絶対追い払おうとせず、うん、もう血を吸わせたい放題に吸わせてたと、うんうん、でそれがねあまりにも気の毒だっていうのでお弟子さんたちがうちわを作って、そのうちわで覚城上人の周りをこうやって風で仰いで 蚊が来ないようにして差し上げたっていうことがあるんだそうです。うん、で57歳で角上が亡くなった時に、うん、そのうちわをこの角上上人の御前に備えたっていうのが、うん、うちわ巻きの起こりって言われるんですよね。うんうん、2階部分があるじゃないですか、はいはい、2階部分に個々の東照大寺のお坊さんたちが立ってですね、うんうん、それでうちわをね2階からわーって巻くんですよ、うん、今ちょうどね、あっち側に向けて、
いやこっち側だよ、
あこっち側、
うん、
あっち側と思ってた、
あのねこっち側ですね、うん、私一度来たことがございまして、うんうんうんうん、ここで拾ったことがございます、うんうんうんうん、家にあるはずなんですけどどこに行ったかな
そう、そのうちわ巻きのね、まあこれ実はね買えますから、うん、右後ろの方に売店がありますけど、 あそこで売ってますんで、うんうん、いつでも買えます、うん、ただそのうちはねこういただくと、うん、虫が来ないっていうので農家の方々はすごい辛抱するんだって、うんうんうん、米にその害虫がついたり畑に害虫がついたりすることを防ぐなんて言ってね、うんうん、そうそう、なんか参加券は朝の9時から配られて結局巻くのは午後3時からじゃない、午後3時からになるんだよね。そうだからね、うん、結構待たないといけないんだけど、そうそう、
なんかね、100人ずつぐらいで3チームぐらいに分かれて、うん、はい、A チームの方 B チームの方みたいな感じで、
そうなんかね300人はその券をもらって、うん、実はでもね1500は用意してあるんだって、うん、だからその巻くっていう行為をするのは300本まで、うんうんうん、あとはもう全部こう振る舞うようなことは、うんうん、できてるみたいなんだけど、うんうん、まあねこの角上と予防さんが、素晴らしいお坊さんだったので、うんうん、その蚊のエピソードからうちわ巻きが行われるというようなことでございますと、うんうん、はい、はい、でこれがまあ国宝の、はい、古老ですね、はい、そしてですね、はい、この長い、
はい、長いですね、
この建物ですよ、
はい、
長いです、これは重要文化財です、うん、霊っていう字、うん、お礼の霊っていう字にお堂で、はい、雷堂ですね、はい、でもともとはこれは僧房ですね、うん、
でしょうね、
僧房です、うん、で雷堂っていうのは礼拝をする場所で雷堂じゃないですか、うんうん、じゃあどこに向かって何を拝むかって言ったらこの古老の中のぶっしゃり、うん、
ぶっしゃりやね、
はい、うん、なんか鹿ってなるけども、うん、はい、そうなんですよ、
この部屋の人は見えないよね、
うん、そうなんですよ、うん、でもあそこのね雷堂の柱なんか見ると一つね木の節がすごく出て、うんうん、ね、雰囲気のあるああいうお堂がありますね、うん、1283年に改築されてる、はいはいはい、お坊さんのお住まいっていうかね、うん、寝たり起きたりするとこでしたっていうものなんですけど、うんうん、ちょっと前の方に行ってみてもいいですか、
はい、
長いんですよこの建物、これもですね、だいたい35メートルあるんです、向こうまで、うん、はいはいはい、で、この35メートルある、うん、だいたい真ん中ぐらいのところにですね、うん、馬の道、
はい、
目道、
うん、
というものがありますね、うん、
これが一部屋ですね、
そうですね、
うん、
まあ、いわゆる一軒みたいな感じですかね、うん、
これですね、
はい、
花道ならぬ、
はい、法隆寺とかにもありましたよね、目堂、
うんうん、はい、くぐっちゃいます、
これを挟んで右側の方が雷堂で、うん、左側の方が僧房として、うんうんうん、使われるっていうものなんです、うんうん、はい、中には釈迦如来立像なんかが祀ってあります、うん、で古老の中にあるこのね、ぶっしゃりを、
うん、
拝むところです、うん、毎月6日それから19日、はいはい、これはね鑑真の命日と、うんうん、さっきの内輪巻の角上上人の命日、はいはい、ね、うん、はい、この時にお経を唱える場所がこの雷堂というお堂になっておりますということですね、う
ん、なるほど、
はい、さあそれではここからこれをくぐって
向
こう行きましょう、
くぐっちゃっていいんですかね、
はい、
これね、
はい、くぐっても大丈夫です、うん、なんならこの辺に座ってる人がいます、
あ、そう、
はい、ではさあ
さあさあ出ました、
出ました、あぜくら造りの建物、
はいはい、
2基、はい、見えております。
うん、
これ、ライドウのちょうどさっき見てたところの後ろ側に出てきておりますが、うん
はい、
これが2つとも国宝でございます。はい、国宝の
鍵がかかってますな。
建物です、うん、まあ中には入れませんけどね、うん、あぜくら作り奈良時代8世紀に作られてる今、これ見ているこっち側というのは、これは経蔵でございます、うんうん、東照大寺創建に合わせて建立されてる、
うん、
で右側の方にあぜくら造りもう一個見えてるね、はい、あれも国宝なんだけど、あっちは宝の蔵で宝蔵、
うんうんうんうん、
で今この正面にしてる方がお経の蔵で経蔵となっています、
うんうん、
こっちが私宝蔵って言ったかな、
うん、こっちが経、
こっちが経蔵って言った、
うん、
あ、ごめん、逆だ。
逆。
うん、逆です、逆です。
今、私たちの前が宝、
宝。宝ですね。宝の宝ですね。
で、あっちが、うん、あっちがお経の方ですね。
そう。で、ちょっとね、大きさにすると、
うん、
こっち、右の、今、見てる、
うん
うん、こっちの経蔵の方が、ちょっと小さいです。宝蔵よりも。
う
ん、
そうね。
はい。だけどこれが寺内最古、この東照大寺の中で一番古い建物であり、うんうんうん、日本最古のあぜくら造りであります、
うん、
そう、わあ、暗くて見えないな、
まあ、いや大丈夫ですよ。
いや、あのね、あぜくら造りだから、うん、まあ、高床式であぜくらで、
うんうんうん、
上の部分がこれ経蔵と宝蔵のちょっとした違いっていうのは、あの上の部分なんだよね。三角のキーがこう下からどんどんどんどんどんどんって積み上がってるじゃない、
はい、
で一番上っていうのは屋根を支えてる木は、あの三角のあぜくらの、あの柱じゃなくて四角いキーを入れて支えてるんだよ ね、はい、うん、
ありますね。
でも向こうは違うんだよ。あぜくらの柱を上の方2本だけ長く伸ばして、うんうんうん、あぜくらの柱で屋根を支えてる、うんうん、だけどこっちは右のね、この経蔵の方は、
うん、
あのあぜくらの柱じゃなくて別の角材を入れて支えにしてるっていうのがよく似てるけど違うところ、
うんうんうん、まあ、わかりますよ。
わかる、見えてる、
うん、見えてます。
あ、本当、あ、見えてる、うん、
わかります。
よく見えてるね、
うん、
うん、そう、その四角い角材を入れてるか、うん、あぜくらを伸ばして支えてるかっていうところが違い、うん、で今見てるこのね、今のこっちね、うん、この建物が日本最古のあぜくら造りの建物でありますということであります、うんうん、
はい、
うん、まあ非公開なんですけどね、中は、うん、仏像が収められております。文殊御尊像というね、仏像が収められております、
うん、
そしてまあこのあぜくら2体、これ国宝ですよね、うん、いやー、すごいよね、国宝、国宝、
うん、まあ、
これでこのね、うん、東照大寺の中に5つの国宝の建物があったんですが、はい、それを全部見た感じになっておりますと、はい、で、今日はね、もう行けないので、
はい、
あれですけども、これ、右の奥、
はい、ここですね、
突き当たりますと、新宝蔵、
うん、
あの、まあ、宝物の蔵ですよね。うんうん、ここに、あの、こういった、うん、東照大寺の宝物っていうのが収められてます。
うんうん、
で、さっき金堂に行った時にね、うん、いっぱいあったでしょ、その国宝の仏像が。実はこの中にもまだまだ国宝の仏像っていっぱいあるんですよ、うんうん、すごい仏像がね、国宝の仏像が多いところです、うん、さあ、そして左手をご覧くださいませ。
いい具合に、
これがね、またヘイマニアの、
ヘイマニアなんですね
ヘイマニアの我々といたしましては、ね、いい、ね、なかなか、うん、素晴らしいヘイですよね、うん、このヘイが、これがですね、うん、瓦なんですよね、
はい、
これは、
はい
はい、で瓦とその藁とか粘土、うんうんうん、ああいうのを練ったものをこうして交互にして、うん、
ミルフィーユですね、
はい、もうミルフィーユですね、
ミルフィーユですね、
はい、瓦土塀というそうです。瓦と土を交互にしています。でなかなか見事なんだよね、
うん、
あの辺のさカーブをちょっと見てよ、うん、あの前の方、
ああ
なんだか美しいですよね。あら降りちゃう、ち降りてくれちゃう、
ちょっと降りてみましょう、
降りてくれちゃう、
まあ、言っても一段だけですけどね
ねえ、かなり痛みも来てるけれども、うん、なんか傷んでるからすごく目がいくみたいな感じなりません、うん
う
ん、
よいしょ上がれるかな、はい、
土って水に弱いのでこの河原で水切りをしてるわけですよ。四国のあそこみたいね、吉良川町、うん、四国の高知県の秋よりもうちょっと西の方、
はいはいはい、
あそこも土塀にさ、うん、水切りの河原がついてたりするんだけど、うんうんうん、でもね、こんだけ素晴らしくってもこの土塀は実はあの日本の三大土塀には入ってないわけよ。入って
ないんですよ。もちろんです
日本の三大土塀は、西宮恵比寿、
はい、
それから三十三間堂、
はい、
そして熱田神宮の信長塀、
はい、信長塀ですね、
はい、ね、うん、また機会があったらそちらもね、
はいはい、
ご覧になっていただきたいなというところであります、はい。さあ、おお、あっちにも、うん、すごいね、いい感じですよね、
うん、
美しいね、
いいですね、
いいね、シビが見えちゃってるもの、
ね、ああ、そちらから、ね、
天平のイラクが見えちゃってるもの、もう少し足元大丈夫よ、今大丈夫よ、
ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あ、見えました見えました、
いいね、
うん、いいですね、
いいですね、
やっぱ東照大寺いいですね、
もう少ないのもいいですよね。
そうなの、
はい、少ないのもいい。
そうなの、
はい、さあそれでは、
はい、
向こうへちょっと行ってみましょうか、
はい、
はい、ちょっとそこを、
ここは
よいしょ、さあ
ここ三重堂なんですね、
そうです、ここが、
はいはいはいはい、
三重堂一般公開予定は1年であの2日間、はい、あ3日間か、
3日間ですね、
3日間しかないんですよ、
はいはい、
ねえ、鑑真のそれこそ五明日あたりに合わせてですね、うん、ここが鑑真和上のお見栄を、
はい、
を祀ります三重堂、
あの教科書に絶対載ってるやつですね、
そうですね、でここにですね、
はい、
鑑真のあの像が、
うん、
お像があるんですね、
うん、
この鑑真のお像って教科書とかに必ず出てくるやつ、はいですよね、
はい、
あれです、あの目を閉じた、
うん、
肖像の彫刻、
はい、
鑑真の肖像彫刻があるところがここ、
はい、
三重堂なんですね、はい、建物自体は十分です、うんうん、だけど中に収められている鑑真和上の肖像彫刻っていうのは国宝です、肖像国宝で、あ、肖像彫刻で国宝ってなかなかすごいよね、
うん、
ね、まあ、建物はもう興福寺の、あの子院、まあ、子供の院って書いて子院であった一条院というところの神殿を、うんうん、1649年に作られたものっていうのをここへ、うんうんうん、あの持ってきてる、実はこの建物って奈良県庁 になってたの、うん、奈良県庁になったり奈良地方裁判所の庁舎として作られたりして、うん、1964年昭和39年からここに移築されてきたんですね、うんうん、で障壁画ここに中にね障壁画があるんですけど、うん、それがあの鑑真像に奉納するために、うん、1971年から1982年まで約10年間をかけて東山魁夷がですね、うん、あの中国へ行って、うん、まあ鑑真の生まれた揚州であるとか、うん、西安であるとか、うん、ああいうところをスケッチして、まあ、前回のあの薬師寺の平山愛子ね、うんうんうん、そこより時間はねかかってないし、うん、もうちょっとコンパクトだと思うんですが、うんうん、東山魁夷が描いた障壁画がここで見られるというようなものであります、う
ん、波の模様のね、
はい、うん、だここでそれが見られたらラッキーですね、うん、でもねやってる日がもうこの
そうだからもうここを狙ってこないといけないのよ、
そうこれを狙ってこないと見られないっていうことなんですよね、うん、でもやっぱりその日はね、あの
あそれはすごい
行列してるんでしょ、うん、うちわ巻きの時でもすごい行列だけど、
うん、うちわ巻きはね確かね朝一番に来てね整理券みたいなもらったような気がする、
うんうんうん、そうそうそう、うちわ巻きは9時から整理券配るらしいよ、
ね、何年前に来たかな見たのは見ましたけどもね、
うん、
整理券とかじゃなかったような気がするな、
うんうん、でもね私修学旅行で、うん、たまたま6日ですよ6月の6日にここへ来たんですが、うんうんうん見れなかったんだよ ね、やっぱりもう遅かったんよね、
うん
うんうん、残念。じゃあここね5秒って書いてあるんですけれども、
は
い、
今焚き火の焚き火タバコしか見てなかった、
はい、
5秒書いてますね。
そうです、うん、もう5秒、
はい、いきますか。
いきましょう、
はい、
もう何ですかね、うん、東照大寺の中で最も神聖な場所じゃないですか、
は
い、
そうなんですよ、
はい、
そしてね、
うん
思うに、まあ、さっきのね近藤とかのね姿も大変いいんですけども、うん、非常に美しい場所ですね、
はい、非常に美しい、
うん、
もうどうだろうねあんまりその姿が変わってなければね、
ええ、あの久しぶりに来ますのでね、
はい、苔がねとっても綺麗な、うん、あ新宝蔵がもうそこに見えてますね、はいはい、宝物の収蔵庫、はいはい、ですね、ね、ここの壁も同じ壁だね、
うん
いい雰囲気だと思わない、
ね、またこの人がいないというのがね
いや素晴らしいね
素晴らしいんですよ
本当にさあなんかね、
うん、
こっからあの小さな屋根を越えて左へ入ると、はい、ちょっと世界観変わる
変わります雰囲気がね
変わる雰囲気が変わる
ではねここからまずはこういう感じなんですね
めっちゃいいやない、
うん、
ねえ
そう
めっちゃ素敵やない
入りますか
入りましょうか行きましょう
お邪魔いたします
お邪魔します、閉めにくいですか、
はい、タバコはダメです焚き火もダメです
って
ことで何がいいってね見てこの
そうなん
よ苔
この苔がもうふっかふかで
そうあ触ってないですよ、
うん、
触ったことないからあの確認したことはないけども
あんまりね奈良の寺でこんなにもこくもしてるところってないでしょあんまり
うーんなんかね苔寺よりも綺麗なんじゃないかなと、ね、い
やそうみんなそれ言うのよ
あそう、
うん、これ苔寺より綺麗なんちゃう、うん、っていう風な言い方するわみんな言う
それはね、
もう雰囲気が一度に違うから。めっちゃ綺麗ですよね。
本当にね。
もう私も思わず写真に撮りますよね。
はい。ここはね、いつ来ても、まあもうちょっともしかしたら5月6月とかのあのもしくは雨上がりとかに来ると緑がもっと色濃くなって。
うん。うん
いいのかもしれないんだけども
いや美しすぎるね、
うん、
おいいね綺麗じゃないか
ねえ
めっちゃ綺麗、うん、その木の幹のさ、ね、ところの、
うん
あのふわふわ加減見てよ、すごいよ。なんか違うんだよね。
まあ、もちろんねお手入れもされていらっしゃるんだろうと思うんですよ。
そうでしょうな。綺麗だな。
にしても綺麗なんですよ。
まあでも奈良のお寺って割と
そうあんまり苔とかね、
苔があんまりない、まあ、
そもそもその庭園っていうのがね、
そうなんそうなん、
あの日本庭園みたいなのが
そうなん
皆無じゃないけどあんまりないからね。
うん、
はい、そして
池があってまるで堀じゃないですか。
そして島なんですよね、言えば
ね、
正面ですよ。
はい、来ました、
うん、
この池がなんやら池って言って三日月池か、こうぐーっと回ってる感じで、
なるほど、ね、
三日月のような形で、うん、三日月池っていうさ、うん、こう廟に入ってくるのに一つ堀を渡るようなイメージで作ってあるよね、
うん
うん、わあ。
そしてねこの
いや
なんか素敵なのよね、
うん、なんかね、
うん、
東照大寺って水にすっごい恵まれてるところなんだって、
うん、じゃないとこんなね苔がね、
そう、いいね、そんな演出をするようになったのか石戸さん。
本当だね本当ですよ。
いや素晴らしい、
これもまたねいい感じですよね、うん、
いい感じに苔蒸して、うん、
そしていよいよ到着でございます。
はい、はい、到着ですね、うん、こちらがですね鑑真和上廟となっております、うん、そりゃ思いを馳せるよね、
はい、
思いを馳せるよ鑑真にね、
いや
開山五廟とも言われます、うん、この宝鏡印刀自体は 2.5 メートル、うん、その鎌倉時代鎌倉後期に作られて、
うんうんうん、
あのおりますと、うん、あれちょっとよくわからないけれど八角形になんかなっているとかってどこかだろう、
わからないな、
八角形
あのクリンみたいな塔の先っちょのちょっと下ぐらい段々になってるあのどっかが八角形なんかな、
なんかねどっかに八角形を見たんよ。でもなんか、うん、宝鏡印刀だよね、後ろに塔婆、うん、石塔、う
ん、はいはい、
長石みたいな形のね、うん、石塔が見えておりますね、
うん、あ、これじゃない、八角形
どれ、
うん、かっこいい、
あ、本当だ、これよ、これだ
ね、
この外側の囲いが八角形なんやわ、うん、ね、
ね、
うん、そう八角形、
うん、
763年、
うん、
旧暦5月6日入滅76歳、うん、でまあそんなとこでね、
はい、
この階段は、はい、ここでね後にして階段じゃなくて、
ね、
和上像和上廟はここで、はい、境内唯一のお墓だからね、なんか奈良のお寺って本当段差がないじゃない、
う
ん、
そうね、
うん、
そう確かにそうね、
そう
お墓ってあんまりないね、だから
そう、
うん、
考えたら法隆寺とかにもある、
お墓はない、
お墓
ね、えお墓はないないと思うね、
ねえなさそうじゃない、
うん、
さあそれでは帰っていきましょうか、はいはい、
戻りましょう、戻りましょう、はい、いやここはね本当一回機会あれば来てほしいなと、
ねえすごくいいよね、
こちらですな、
はい、開山堂、
はい、身代わり像、
はい、見られますよ、
はい、
色がね、なんか、うん、極彩なんだって。
まあ、新しいからね。 こちら撮影禁止でした。
ああそう、
はい、撮影禁止なので一旦中断、
はい、へ
え。ではこれで、
はい、ではね、開山道ちょっと撮影が NG だったので、はい、一回ちょっとだけ止めましたけれども、
はい、
はい、さあ、これで、
これであ
とはもう帰るんですが、はい、
うん、
あのそこにね、
うん、
もうちょっと行くと、
うん、
あれが赤い屋という井戸、
ああその赤い屋ね、
はいはい、みたいな、
うん、
ものがあって、そこにね、
うん、
この東照大寺ってもともとあれがあったんだってね、東東、
あの東東跡ってさっき境内図に書いてましたね。
そう、うん、でその東東の石、うん、あのなんていうの、礎石、
うんうん、
がちょっと井戸のところで、
うんうん、
見られるとかっていうのをちょっと見て、うんうん、あそんなん全然知らんかったと思って、
うんうんうん、
まあちょっとそれだけ見ようかなと思って、うん、そしたらもう大きく外周をぐるっと回ったようになるんで、うん、
はい、
まあ、最後にちょっと夕暮れの近藤を正面にして写真撮って帰ろうと思います。なるほどです、
はい、
本当はね、東照大寺の文字を見つけたかったんだけど、河原どこにあるかわからんかった。
あったよ。
え、嘘、
あれ違うの、
何あなた、あった、ほんまや、えー、いとも簡単に、あなた
これですよね。
ちょっとどういうタイミングよ。
こちらですね。
素晴らしいじゃないあなた。
こちら東照大寺本坊でございます。
分かんなかったなとか言ってたら、うん、あったよとか言って。
見つかってよかったです。
本当よ。知ってた、
いや右見たらあったから、あったと思って。
私またタイミングよくまたここで声かけたもんやと思わない？
うん、すごいね。
素晴らしすぎるでしょ。これがね、
うん、
井戸。
ああ、貝やね。
はあはあはあ、みたいなんですよ。
うんうんうん。
それっぽい、それっぽい。これが、多分。
おお、あ、もう、とうとうの跡というか、
うん、
あの、書籍だけを寄せ集めたんだ。
そう、持ってきてる。
はあ、はあはあはあはあ。そう、このね、真ん中の出っ張りに
合わせて
木のね、その真ん中をちょっと削るんですよ ね。
ああ、そうそう、それ言ってたよね、
う
ん、
そう、
この出っ張りにだ、
どっこいしょと柱を乗せるわけなんですよ。
なるほどね、
うん、
この出っ張りをね。
そうなんです。で、この石のね、なるべくこのデコ、あの、言ってもほら、真っ平らじゃないや
ん、うん、
その周りも。だからなるべくそれに合うように木のこの底面のところをあの調整されるらしい
ですね。これなんかもうめっちゃ出てるし、
うん、だけど木はね、乾燥して宙に浮いてしまうというね。
なるほどね。
また飛んでますな、ヘリポプターが。あー、大きな風呂やね。
なんかさ、これ井戸すごくない？これだ、これだ、これだ。
あ、
これです、これです。いやいやいや、さっき目道であっち回ってもうたし、
さっき来ればよかったんだよね。
さっきこっち来てから目道入ればよかったん、
うん、はいはいはいはい。こちらですね。
はい。これがですね。
はい。若橋で。
御目の雫。
うん。ぬぐわ、
ぬぐわばや、
俳人松尾芭蕉が ここでもうで和醸造を拝しての句、
うん、なんか泣いてるように見えたんだってね、うん、だから前はこの開山堂にあったんだね。
あとなんかここを登っていったような気がするんだよね。で裏に抜けたような、あの裏から入って裏から出ていくような感じじゃなかったような気がしないでもないが、気のせいかもしれない。
うん
うん、
OK、
はい、
さあ、
はい、ということで、
ということで、
はい、
もうぐるり一周、はい、大体のものは見ましたので、ね、はい、これで東照大寺を後にいたしましょう、
はい、
うん、ありがとうございました、
はい、入ってみる？
あ、入る入る、
はい、じゃあ一旦止めますね。はい、いかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
ちょっと変えてみました。
裏切ってきたね。というわけでから始まるのかなと。
ちょっと変えてみました。
いかがでしたでしょうか。
はい、
でもなんかね、あの廟のあたりとか行ってね、うん、これ一番最初に鑑真を話してるでしょ、
う
ん
う
ん、そ
うね。東照大寺のもう一つ前にね。
そう。だからね、その鑑真をちょっとね、聞いてもらってから、うん、この東照大寺を見る方が、ねうん、多分ね、もっとこう、うん、あの、ちょっとこう、
そうなん、
盛り上がるっていうかね。うん、そう、鑑真とか、その鑑真が日本へ来るまでの物語を知ってから、うん、このお寺がこうやってできたんだ、うん、みたいな、うん、なんかね、誠実な感じがすんのよね。
いや、そしてさ、
鑑真が。
あの、来てから後も、ちょっとね、
そうなの、
あの、心苦しさというかさ、そういうところも、こう、
う
ん、ちょっと想像しながら、あの、5秒とかに行くと、ねえ、なんかちょっとこう、込み上げてはないけども。そうそう、
でも、ぐっと来るものがあるのね。
ある、うん、あるんですよ。
で、またなんかね、あの、撮影してる時が、ちょうどもう夕暮れだったし、うんうん、なんか割とね、綺麗な感じで、うん、で、そこにいる、その、例えばね、1回目の時に、会津弥一の歌とか、うんうん、2回目だったら、その、松尾芭蕉の若葉してっていうのを紹介、うんうんうんうん、あれとかもぐっと来んのよ、うんうん。なんか松尾芭蕉って、そういうね、ちょっとこう、不遇な感じの人とかを、すごい好きやない？
あのね、ほら、よく日本人が好きなヒーロータイプってあるじゃん。
そう、
そう。あれ、多分松尾芭蕉、そのヒーロータイプ好きなのよ。
そう。
なんかね、私は思ってる。
う
ん、
しかも、ちょっと悲しく終わるような、
う
ん、
そういう
人が好きやない。うん、その、木曽義仲の時とかも、そういう話をしてるんだけど、鑑真はそこまでね、こう、かわいそうなあれではなかったけど、うんうん、なんかね、こう、しっとりしちゃうっていうか、うん、それをね、ちょっと分かってもらえたらっていうかね、うん、ちょっと感じてもらえればいいなと思って。
そしてできたらね、まあ、今回この季節に、
そう、
この東照大寺を出したというのは、その6月の3日だった、
うんうん、あの、3日の、その前後だよね。ね、あの、
なぜ命日が。
2、3、4か。
うん、あの、ちょうど、その5秒じゃない、三重堂、あそこで、あの、鑑真和醸造、
うん、
あの、教科書に載ってる、
うんうん、
あれをね、
そう、
公開されますので、
そう
ぜひ、ね、そこに合わせて、
そう、
行ってもらいたいなというのもあって、この時期にしたわけなんですよ。
うんうん、だからもう、あれはね、狙っていかないとって動画の中でも言ってるんだけど、ね、そして実際にお会いしたら、うん、あなたもね、御目の雫、ぬ
ぐわば
やって思っちゃうかもしれないよっていう、うんうん、東照大寺を紹介をさせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。長々とお付き合いいただきました。はい。
はいはい、ということで、では、また来週も、はい、
また来週
ご期待くださいませ。
はい、ご期待ください。
ご期待、あんまり大事だ
ダメ
だ。
プレッシャー。
上げちゃった。ごめんなさい。もうちょっと下げといて、ということで、じゃあ皆さん、また来週。
はい、来週。
チャンネル登録もよろしくお願いします。